エゼキエル書の33章の1節から見てます。あ、これはあの二部を過ごしたんですけども、中部の二部のことですね。ちょっと紹介があります。33章の1節から6節に見てます。はい。
次のような死の言葉が私にあった。その声をあなたの神の友達に告げて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から剣を選び、胸が立ちの花火人と呼ぶ。剣はその国に来ると思ったから、彼らはその上を見たらし、民に警告を与えるわけにはならない。誰かがその上のものを聞いても警告を受けないなら、剣が出てそのものを主張するとき、その地の責任はそのものの主張を引き継ぐ。その上の目を聞きながら警告を受けなければ、その地の責任は彼自身に引き継ぐ。しかし警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。しかし、花火人が剣の振るのを見ながら、その上を見ならさず、そのため神は警告を受けないとき、剣が来て彼の中の一人を救うならば、そのままは自分の子がのために打ち取られ、私はこの地の責任を見張り人に問う。
エゼキエルの33章の1節の6節の言葉でありますけれども、主の責任をその見張り人が取らなければならないという内容です。ですから、救われた者が救われない者に対して黙っているならば、その人が救われなければ、天国に入れなければ、その主の責任を問うということを、厳しい内容であります。しかし、すべてのクリスチャンは口をつむっていなくて、イエス様の福音を伝える義務があると思います。もし私クリスチャンが神様に責任を負っているとすれば、どのような責任でありましょうか。イエス様が3日のうちに復活をなさって、オープン大臣であって、いつも言われていることは同じあります。それは全世界に出てきて、全ての作られたものに福音を伝えなさいということを言われます。ですから、私たちクリスチャンが神様に責任を負っているとすれば、全世界に使えたものに福音を伝えるということにおいて責任を負っているということができます。伝道しなさい、研究しなさいとイエス様は命令されたものであります。確かに私たちは伝道をして宣教をして、世の光となり地の塩となるとして努力をいたしますが、なかなかこの世界の人々はここをこんな価格まで、福音を受けることができませんし、また抵抗している、悪魔も、この世の君である悪魔も抵抗し、なかなか成果が上がるのが上がらないのが現実であります。では、今日、私たちは問われないために、父の説明を問われないために、どうしたら、成功的な伝道ができるか、選挙ができるかをお話ししたいと思います。第一に必要なことは、第一本命に伝道するとき、選挙するときに、何の動機として私たちがしているかということが問われます。例えば、伝道したら、選挙したらという多くの牧師によって従ってしているか、それとも周りはみんな伝道しているから自分を伝道しなければならないと言って伝道しているか、そのような動機を持って分断しちゃいます。しかしイエス様が私たちに持っている伝道の思いは全然違うと思います。また九章の36節を見ますと、また文章を見て、世界のない羊のように弱り果てている、食べている彼らをかわいそうに思われたという見方があります。イエス様が伝道していると多くの人々が、愛に飢えて、そして喜び部屋に飢えている状況、また病んでいる人が手が手で運ばれて癒されていく状況になったときに、魂が弱り果てている、倒れている、その状況を見られました。聖書の中で弱り果てているという言葉は、殻が剥がれてズタズタになって 血入れている羊のことを、ことを分からっております。また倒れているという表現がありますけども、なびえられているという言葉で、飢えと渇きのために羊は死んだ物体化したような状態になっている状態を、いう状態だとこのように考えられました。弱り果てている物体化、また倒れて投げ出されているという状況を見当たるときに、イエス様は、外面の半減とは別に内面の酸で状態を見られたわけであります。神の民であるイスラエルは、確かに日本の民は、ヘリンズによって、欺かれて、攻撃されておりました。イタリアの指導者たちは大祭も日本の権力者に引き立てている状態でありました。ローマ帝国にローマに支配され、そしてローマから権限をもらった、エドム人、ユダヤ人ではなく、ユダヤ人の一番嫌いなエドム人のヘロデ大王に権限が与えられて、ヘロデ大王によってユダヤ人たちは支配されておりました。そして税金を搾取されて、そして生活を搾取されて、生活をしなければならない状況の中で、イエス様は弱り果てた羊を、羊のような状況を一人の心の中に見つけたり、そしてそんな中でもイエス様、イエスキリストを信じる人々に対して死の責任を問うために私たちに言われています。エゼキエルの中に、34章の2節から8節がありますと、あと読めばいいんですけども、ちょっと読めないでしょ。34章の2節、人の声をイスラエルの牧者たちに向かって言わせよ、言わせて彼は牧者たちに言えとあります。物のとありますように、イスラエルの牧者たちも羊を養わずに、その民を養わずに、昔の言い作ったよを語るだけであり、どうやって羊をイスラエルの民を教えてあげるという状況でありました。ですから、ユダヤの指導者たちに対してひどい言葉をイエス様は投げかけていらっしゃいます。例えば、デカリエ書の師匠の2節、次の見方。テラフィムはつまらないことをしゃべり、クナヤシは偽りに夢見るのは虚しいことをかけ、虚しい感じの中から、それ人々は羊のように名前に通じる会がないので、ありますように、テラフィムというのは、神の臨在はつまらないことをしゃべり、神の使わされた大たち、神様が任命された大たちは、つまらないことを喋り、そして多くの人々は羊のように割り当てて悩んでいる状況をこの中で書いてあります。エゼキエル書のザカリア特に2世紀の21章の中に、最後の方でありますけれども、ついで主は申しておられた、そして、次の御言葉でありますけれども、すべての肉、そうですね、次の御言葉は何ですかね、違う、モーセのことですね、モーセに対して罪を犯したときに、イスラエルのためはみんな羊を言われ合っているという状況です。次の見たところでいきますが、大腸臓器の、22章の17節、彼らは主人がいない、彼らはおのおのその家に無事に帰らさなければならない。私は全イスラエルが山へ羊を与えているのにか、まるで、飼い主のいない羊の群れのようにというふうに主は仰せられた。ですから、イエス様がいらっしゃるその6ポイントのイスラエルの民は、ローマ帝国をエドム人に支配され、そして、カモの羊飼いを見ないに羊のように、バラバラになった状態になられました。ですから、その中で、イエス様は、キリスト教徒たちと、対決をして、そして、イスラエル指導者たちを避難されたわけであります。ですから、この次の御言葉の若いの23章の中で、 今というものが、これ主役の言葉です。今というものが事前の言い統計したバイタルだというあなた方の山を家を移り続けが見えのために長い祈りをするからです。ですからあなたは人一倍ひどい罪を受けます。次の言葉でありますけれども、またマタイ福音書の18章3、そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちに一切の前に神の戒めを犯すのです。ですから、イエス・キリストがこの地上にいらっしゃったその当時は一人様でありまして、実際さんには、羊飼いのない、一つのような状態で、投げ出されたり、ずらずらとなっている状況でいます。ですから、このように、魂が本人にわからないんですけども、神が壊れた時にどういうような裁きに遭うか、それに対するあれの心を持って伝道する時に、その伝道は成功するとイエス様は私に教えてください。ですから動機はどこにあるか。イエス様のあれみを持って私たちが伝道する時に、伝道の動機を持つときに、私は伝道の服を通して多くの人々を救うことができると思います。ある時、会社に入りましたときに伝道した一人の女性に伝道しておりました。そうしますと、その人も、長年私より以上に、宗教熱心でありまして、身は信仰を持っておりましたね。で途中で伝道しておりましたけれども、途中で辞めたわけです。宗教戦争になってしまうので伝道できないからやめましょうと話しようとしました。ですから、それから伝道を、しなくなったんですけども、そして、その女性を言っています。伸びて、違う人にまた伝道を伸ばしてまいりました。そして伝道して次にまた福音が立って、次にまた福音が立って、その人が悩む場合は次にまた違う人に伝道して、とにかくそれに伝道しておりました。でその時に神様が与えられたことは、イエス・キリストの思いを持って伝道するならば絶対にその宮のことということを信じて伝道しております。ですから私たちが伝道する時の動機は、誰かに嫌々言われたら誰かが伝道してるから伝道するんではなくて、イエス様がイスラエルの民を愛されるようにあらまれたような気持ちを持って伝道する時に、完全伝道の実を結ぶことができると思います。ですから私たちが伝道する時に動機はどこにあるかを、その私たちは聖書の中に見出さなければならないと思います。これ余談になりますけど、イエス様に証明された御言葉がありまして、創世記の、先ほど読みました旧マタイの9章の中にあるように、収穫は多いが畑で出すか、だから収穫の主に収穫のために畑で送ってくださったという祈りがされる。この御言葉を与えられて、献身を出しました。第一番目に必要なことは、伝道に必要な出来事は、この御言葉の中にありますように、収穫は多いけれども、畑が少ないということであります。ですから、伝道すれば必ず収穫の実があるということを私たちは信じなければならないと思います。そして伝道すれば収穫、伝道すれば実を結ぶことができる。同時に、神の国が伝道するということは、その神の裁きが同時にあるということを知らなければなりません。次の御言葉ですけども、マタイの3章と13章の中にありますように、手に実を持っておられ、ご自身の学校を隅々まで広められて、羊を蔵にのため、殻を消えない儀礼とかであります。十三章は、だから収穫まで用途もそれとまんまにしておきなさい。収穫を元気になったら、私は軽物たちに毒も集め、 客観のためにしなさいと言い、無理を集めて私たちのプランに収めなさいと言いましょう。一つ伝道するときに気をつけなければならないことは、収穫をあるということと、収穫と同時に伝道のときには神様の正しを持ってくるということを、知らなければなりません。ですから、伝道するときにその人が、神様を信じる、そのときは、裁きの時はどういうことを、思いながら、裁きの時に合わないように伝道するという気持ちを持たなければなりません。ですから、中途半端な伝道ではダメですね。最後の最後まで伝道するが、それとも、いざかって、神を冒涜するが、それとまでやって、分裂するか、その2つとことまでやらなきゃならないと思います。で、最後に、言う言葉はこういう言葉ですね。これ以上話したらお互いと神を受けなし合うのでやめましょうということを、言います。またいい関係に、お互いになるためにはこれ以上話したら伝道は抜きにして話しましょうと話をしますね。ですから、伝道すれば必ず収穫があることと、そして裁きが神の裁きがあることを私たちが知らなければなりません。第3回の必要なことは、伝道に必要なことは、大体もとも4章で3回の必要なことになると、ペテロがこのように言いました。神の前でまた来ている人と死んだ人を倒れるゲスキーの前で、その現れることはその憎いを持って私は喜びに命じます。見さって、言葉を述べたい、時あることもあるとも、しっかりやさい、愛を尽くして絶えず教えながら責め、戒めまた責めなさい。つまり、私たちは血の責任を問われないために、伝道しなければなりませんし、血の責任を問われないために、憐れみを持って、人々に伝道して、福音を伝えなければなりません。最後に必要なことは、第3番目にマタイの10章の中にありますように、一節から言わせ、イエスは十二使徒を呼び集めて、一回と霊とも全ての権威をお届けになった。霊を生かし、あらゆる土地、あらゆる渡りがためになった。そんでですね、さて十二弟子はね、ペトロ、ゼベデの子ヤコブと兄弟三兄弟4番目、ピリポ、バトマイ、アルパイの子、トマスと自然にまかい、アルパイの子の家族と熱心動員、シモンとイエスを裏切ったイスラエル、パテナミラで。で、彼らは、12弟子を、任命され、イスラエルの12弟子の家に使われてまいりました。つまり、伝道の弟子は、一つは教会にいろんなタイプの人がいる。ということであります。ここに書いてあるように、貧しいペテロもいた、貧しい、コンデル、ピルコ、バトロもいた、また自然にもいたし、疑い深いトマスもいたし、裏切りのヤコブ、最後イスカリエスを裏切ったイスカリオとイサもいた。でもこれら人々はイエスキリストを信じることによって一つにまとまっておりました。ですから、イエス・キリストを伝道するということは、教会にいろんなタイプの人を長く一つにまとめることを伝道しなければなりません。ですから、伝道していると、いろんなタイプの人は、罪人が教会に行きますけれども、そしてお互い励まし合い、助け合いのない一つになって、教会生活をしなければなりません。そして、この十二弟子を選んだ後に、彼ら十二部族に、送られたという証しをするように送られたようであります。つまり、十二弟子、十二人を選び、十二部族ですから、イスラエルの家に送られたということであります。新約時代は、イエス・キリストを信じる全ての人は十二の部族の中に入られている。私たちは入れられたわけであります。ですから、旧約のイスラエル、すなわち新約の出てきたイスラエル、 つまり教会、霊的なイスラエルというのはイコール仏教会でありますから、教会の中に、真の教会を建てるために、十二弟子が選ばれた、私たちが選ばれたという意味がこのマタイの中章の中に書いてあります。ですから伝道の道具として、教会に集まること、そしていろんな人がいることを認めること、そして、真のイスラエル、真のイスラエル、すなわち、神様を信じるために、民を起こすこと、これこういうふうな気持ちを持って伝道しなければなりません。一番の動機は、イエス様と同じアイルの心を持って人々を見るということであります。そして完全伝道すれば収穫があって、裁きはある程度の収穫があるということであります。第三弁明目は、霊的なイスラエルを作り上げるために伝道するんだということを私たちは教えていただければと思います。その時に、神様の私の責任を私に問われず、完全や天の御国へと私たちを導き入れてくださいます。そのことを念頭に覚えながら、天の教えにもらえば、私たちは、神様の前に念頭の身が、思わしくなかったとしても、神様の御国の念頭を教えるということで、地の責任を問われることはありません。地の責任を問われないように、今日も、心を尽くして、隣人を愛して、そして天皇の働きをしてまいりました。この1週間、いろんな出来事がありますけれども、その1週間の間に、何をそれに福井を語っている、また、その裁きを負わないために、本当にその人を愛するために、天皇しているか、そういうことをしっかり自分の力で、認めながら、天皇しなければなりません。この1週間、天皇してまいりましょう。では、お願いします。愛知県のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが今日も私たちを用いて、イエスの証し物として、用いてくださることを感謝します。多くの人々は、いろんなところでいろんな人に電話していますけれども、そのほとんどはイエス・キリストを知らない人たちでございます。なぜイエス・キリストは十字架で死なせるのかならないかかるか、どうして、神様が、この世界を作らせばならなかったのかを、どうぞ私たちは知るものとして人々に述べたいことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。